委員会レポート。皆様から寄せられた請願陳情の審査、さまざまな町の問題課題を改善対策を議論します。総務建設常任委員会委員長近藤昭一。トゥモローランドホテル問題に関する雨宮部長の一般質問、6月20日答弁内容の確認を求める陳情書。トゥモローランドホテル問題に関する雨宮部長の一般質問、10月9日答弁内容の確認を求める陳情書。2件は一括審査としました。委員から、事業者と部長のやり取りをはっきりさせるため、と継続審査の動議が出され、賛否同数であったため、委員長が継続審査としました。所管事務調査、葉山町地域公共交通会議の現状について、パブリックコメントの説明と付随して、早まるタクシー実証運行事業の中間報告を受けました。1. 運行期間、10月21日月曜から11月22日金曜時点、平日24日間。 2. 利用者数、102人、10月33人、11月69人、うち2人は未就学児。3. 収入状況、1日平均あたり1079円。人数、200円区域、流れない、41人。300円区域、流れ、堀内間、59人。合計100人。金額、200円区域、流れない、8200円。300円区域、長江・堀内間、1万7700円。合計、2万5900円。南郷上野山公園、超寿命化計画の策定について、老朽化が進む中で、適切に維持・管理を行うための計画の中間報告を受けました。南郷上野山公園のインクルーシブ遊具の写真が2枚あります。葉山町都市計画マスタープラン改定について、現計画が8年を経過し、環境の変化等から計画改定を予定しているとの説明を受けました。公園整備計画の策定について、公園の新設、廃止、統合の整備計画の中間報告を受けました。議会運営委員会、委員長、土佐陽子。議会改革、通年議会制の導入。令和7年から通年議会に移行するために、会期を毎年5月に開会し、末日は議員の任期に合わせた4月30日としました。令和7年は例年通り第1回定例会を開催し、5月から通年で実施することとなります。葉山町公式 LINE を活用し、町議会の情報発信を行います。議員活動把握のため、3回目となる議員活動実態調査を令和7年5月から1年間実施します。委員会のオンライン会議の導入に向けた調査を積極的に進めます。葉山町議会議員政治倫理条例第12条の改正に向けて結論を出していきます。視察受け入れ。11月5日、熊本県 朝霧町議会、11月20日、北海道大空町議会からの視察がありました。議会中継、議会基本条例の検証や、議会 BCP など、議会改革について意見交換ができ、とても有意義な時間となりました。教育民生常任委員会、委員長石岡実生。安全・安心の医療・介護実現のため、人員増と処遇改善を求める陳情。審査結果、委員からは、昨年から大きな改善点は見られない。陳情内容は現場の切実な願いである、との意見が出され、採決の結果、全会一致で採択し、意見書を提出することとしました。意見書、国へ、医療・介護崩壊は、他の先進諸国と比べても圧倒的に少ない医師や看護師、介護職員や保健師の不足が根本的な原因である。自然災害時の対応や、新たな感染症に備えるためにも、平常時から必要な人員体制の確保を国の責任で行うよう要望する。政府の責任で医療・介護施設への支援を拡充し、すべてのケア労働者の賃上げや人員増を求める陳情。審査結果、委員からは、介護職員のベースアップはあったものの、処遇改善加算としての扱いのため、利用者負担がある。全額国の負担を求めることは非常に重要な部分である。全産業で5から 10% のベースアップがあった中で、ケア労働者の賃金が低い実態は、今後も問いかけていくべき問題である。との意見が出され、採決の結果、全会一致で採択し、意見書を提出することとしました。意見書、国へ、過酷な労働実態と、それに見合わない低賃金による人員不足から、医療・介護崩壊を繰り返さないためにも、緊急な処遇改善策を、国の責任で実行する必要があり、対策を要望する。介護保険制度の抜本改善、介護従事者の処遇改善を求める陳情。審査結果、委員からは、介護保険制度は3年ごとに改正があるため、声を上げ続けないと良い方向に変わらない。町も国や県にしっかりと働きかけている。議会も後押しをすべき。との意見が出され、採決の結果、全会一致で採択し、意見書を提出することとしました。意見書、国へ。2024年度介護報酬は、改定後も全産業平均との月額約7万円の賃金格差を埋めるにはほど遠い。さらに、訪問介護報酬が引き下げられ、小規模の訪問介護事業所が廃業に追い込まれる事態が生じている。介護現場の人手不足は深刻で、介護保険制度そのものが崩壊しかねず、対策を要望する。折り紙を楽しむ利用者の写真があります。国に私学助成の拡充を求める意見書の提出を求める陳情。神奈川県に私学助成の拡充を求める意見書の提出を求める陳情。2件は審査の効率化を図るため一括審査をしました。審査結果、委員からは、 生徒がお金の心配をすることのないように、国は教育費を無償とすべき。県の教育に対する姿勢が問われる。同じ学校に通うのに、住む場所で費用負担が異なる実態はおかしい、との意見が出され、採決の結果、全会一致で採択し、国、県、それぞれに対し、意見書を提出することとしました。意見書、国へ。年収によっては、高額の負担が残っており、ことに、多子家庭では、多大な負担となる。実態に応じた授業料無償化世帯、支給対象拡大などが求められている。一方、私立学校への経常費助成金の大幅な増額、とりわけ少人数学級と専任教諭増の実現は喫緊の課題である。講師の学費格差をさらに改善し、すべての子どもたちに学ぶ権利を保障するため、私学助成の一層の増額を要望する。意見書、県へ。神奈川県の経常費補助は、幼稚園を除いて、小、中、高と国基準額に達していず、全国順位は最下位水準である。さらに、授業料補助は、補助対象が授業料に限定されているため、生活保護世帯でも、施設整備費等の負担額が、年間約27万円残されている。私立学校に通う児童生徒の保護者負担を軽減し、すべての子どもたちの学ぶ権利を保障するため、令和7年度予算において、私学助成拡充を強く要望する。私学助成を求める声。署名を求めるチラシの写真があります。議会広報常任委員会委員長荒井直彦。議会改革議員個々のデジタルリテラシーの向上のためモアノートアルファベット小文字 MORE 以下すべて大文字 NOTE の研修会を実施しました。キッズページに関して案を作成し検討していきます。視察受け入れ。10月15日北海道栗山町議会視察がありました。議会だよりの編集や議会だよりの紹介動画の取り組みについて意見交換を行い、とても有意義な時間となりました。視察報告。視察の概要、各委員の所感は、議会ホームページをご覧ください。11月14日、改正町議会。1、議会だよりについて。令和4年に、読むから、見る、見せる。見せるの見は魅力の見。改革として、A4 版の冊子から、タブロイド版。A3 で4ページに変更しています。詳細はウェブサイトに誘導し、議会だよりと議会ウェブサイトを広報の両輪と考えた改革を進め、紙面の情報量の整理・削減をしています。改正町議会だよりの写真があります。2、議会ホームページについて、令和4年9月に議会独自での掲載を開始し、多様な動画を取り入れることで、読むウェブサイトから見るウェブサイトへと変革し、閲覧数は2年で 10% ほど増加しています。改正町議会ホームページの写真があります。3、議会キッズページについて、議会ウェブサイト開設と同時に導入されました。 小学校3年生を対象として、読み仮名や分かりやすい言葉での説明など工夫されています。特に、町議会体験ツアーのページは、施設の地図にカメラマークをつけ、マークをクリックすると場所の写真があり、見た方から好評だそうです。改正町議会キッズページの写真があります。デジタル化促進も合わせ、取り組んでいかなければと思いました。議員の年齢を問わず、新しいことにどんどんチャレンジしていこうとする姿勢に感銘を受けました。議会ホームページや動画を使った発信の効果など研究していきます。クリーンセンター再整備に関する特別委員会。委員長、金崎久。所管事務調査。再整備工事進捗状況。生ごみ資源化処理施設の建設が遅延しており、完成が4から5ヶ月遅れるとの報告を受けました。それに伴い、2市1町、逗子、鎌倉、葉山との調整を図っているとのことです。逗子市は令和7年3月からの生ごみ分別収集を中止し、資源化施設の完成後に生ごみ分別収集を考えるとのことです。現在焼却している逗子市と葉山町の生ごみが減る部分で、鎌倉市の燃やすごみを受け入れる計画への影響も大きくなる懸念があります。生ごみ資源化処理施設の完成が遅れる理由書と、工期延長申請書は、未だ事業者から届いていません。届き次第、当委員会への報告をするとのことでした。国からの交付金は、年度をまたいでの支払いは見込めないとのことなので、令和7年3月末完成部分のみが交付対象となります。4月以降の部分に関しては、すべて調費対応となる見込みです。生ごみ分別収集にかかる説明会。11月6日から町内各所で開催されている説明会で、資源化処理施設の完成が遅れる報告をしていなかったため、説明することを申し入れました。クリーンセンター整備状況の写真があります。生ごみ分別収集におけるマンション集積場の課題。町内33箇所あるマンションの管理人等より状況把握をし、対応可能及び問題のないマンションは27箇所でした。残りの6箇所はフレコンバック等の対策で対応します。フレコンバックの写真があります。環境課職員の紙おむつ収集先進地視察報告。視察を踏まえて町の対応方針案が示されました。対象を紙おむつに限定する。設置場所や地域ごとの数は検討が必要ではあるが、拠点回収を行う。資源化を行う事業者の誘致と、国、県への働きかけを行う。鹿児島県志布志市内に設置しているステーションと紙おむつ専用回収ボックスの写真があります。総合計画特別委員会、委員長、町寺真嗣。1年以上にわたる本委員会からの意見や総合計画審議会における調査審議、またパブリックコメントを通じて広く意見を集約し、所管課との調整を幾度となく重ね策定されたものとなっていました。委員から、総じて本委員会の意思は反映されている、との意見でまとまり、 全会一致により可決しました。ピラミッド図があります。上、中、下、三段に分かれています。上段、基本構想、2025から2040。町民の思いをもとにした将来の町の姿を示すとともに、町づくりの基本的な方向性を明らかにするもの。中段、基本計画、1期4年間4期、基本構想を実現するための行政の基本的な施策を体系的に定めるもの。下段、実施計画、毎年度見直し、基本計画で定めた施策を計画的かつ効率的に実施するために具体的な事業を示すもの。上段から下段に向かって矢印が書かれています。ピラミッド図の右上に各種法令等、その下に個別計画とあります。各種法令等から個別計画に向けて矢印が出ています。ピラミッド図中段、基本計画から個別計画に向けて矢印が出ています。個別計画からピラミッド図下段実施計画に向けて矢印が出ています。図終わり。